本庄さんとお兄さん。
みんなおかえり。本庄さんとお兄さん、私が好きなチーズを使ったお料理はグラタン。声優の本庄のり子です。
おかえりなさい。私の好きなチーズを使ったお料理はナスとモッツァレラのトマトパスタ。声優の折井梨沙です。
この番組は私たちのおしゃべりをゆるい感じでゆっくり聞いてホッとしていただけるものにしたいと思っています。
思っております。
おしゃれね、好きなものが。
何考えたの。チーズってなんか麺にもご飯にも合うなって思って。
私もそれ思いました、
うん、
なんかこれっていうのを一個思い浮かべられなかった。いっぱいありすぎて。
そう、候補がたくさんねあってね。
ね、これはいいお題ですね。
ちょっといろいろ考えられるよねこれは。
これで盛り上がれそうだよね普通に。
確かに全然話せちゃうかも。
さあ今回は前回に引き続き私のお気に入りを喋っていきたいと思います。
待ってました。
はい、前回のキーワード一筆相乗というものがありました。
はい
はい、こちらなんですけれども、まずこれに絡めたポイントその1、変身がとにかくかっこいいんですよ。
おー、変身はもうね特撮の醍醐味。
そうなんですよ、毎回ねいろんな工夫がされているんですよ変身シーンって、
うんうん、
今回もねとにかくかっこいいんです。
お、
これはね本当に見てもらいたい、本当に本当に見てもらいたい感じなんですが、
すごい熱い思いが。
リモートだけど伝わった？
伝わった。
これね、あのいつもね変身するときって変身するアイテムっていうのがあるんですけど、
うんうん、
今回は書道フォンっていうやつで、
お、
これがね書道の筆、うん、書道
あ、はいはいはい、
この頃はガラケーだったんで、うん、まあガラケーのフォンですね、
うんうんうん、
を合わせて書道とフォンで書道フォン。
なるほど。
いやこれ天才だよね、考えついた人、
うん、
見た時さってなったもん。
なんか語呂もいい感じだよね。
そうそうそう、言いやすい。書道本書道本みたいな、
うんうんうん、
やっぱ書道本って言うからさ、まあ、うん、その中の人たちもね、
うん、
書道本ってなるよ。子供も書道本書道本ってなるじゃん。
うん、分かりやすいもんね。
分かりやすい。でこれなんですけど、
うんうん、
まず変身するとき、これがでもほんとすごくて、変身するときに黒子たちがこうバババって現れるんですよ、
うん、
で黒子たちがこう白い大きい幕を何人も何人もで引いて、
うん、
でこう殿たちを隠すんです、幕 で、
うん、
で隠してる間に黒子たちが急いで殿たちをもう洋服だよ、洋服の私服から袴に着替えさせるんですよ、バババババって。これ手動、これ手動。
手動。
そう、これ手動なんだよ。これがさ、でもさ一瞬なの、もう幕がさ、敵がさ、お前たちはなんだって言うじゃん大体、うん、名乗りがあるじゃん。でそうするとボンボンボンボンボンボンってなって、
う
んうん、黒子たちが出てきて殿隠されて、
うん、
一瞬もうポンって、あれもう袴じゃんみたいな。
やっぱプロの仕事。
すごいよね黒子さんたちは。
いやさすが優秀、
優秀な黒子さんたちですよ。で袴に着替えた後、これで終わりじゃない、袴に着替えた後に、
うん、
この書道本でチャキンってやって筆を出して、
うん、
一筆相乗って言って筆で書くの文字を。
お、ここで
そうで文字を書いて、その文字をこう自分向きに書いてるから鏡文字になるわけ。
あ、相手からはね、
相手からすると、
うんうん、
で相手に見やすいようにこうパッパッパって書いた後にクンってひっくり返すの、う
ん、親切。
そうひっくり返した後に、
うん、
自分にこうウィーンってその文字が来て、その文字が自分にこう当たった時にプワーンって真剣者に変身する。
すごい凝ってる、
このね演出ね。今ね私が言うとね、
うん、
なんじゃそりゃってなるかもしれないんだけど、もう見るとね、うん、いやもうほんとこのままなんですけど、見るとすごいよ。はーってなる、
うん、すごい。あの分かりやすかった。
あ、本当ですか、
うん、映画浮かんできた。でもどんな演出なんだろうとは思った。どんな感じだろうって。
そうだよね、
うん、
エフェクトまではねちょっとね、うん、私のね口頭では伝えられないので。
すごいワクワクするね。
ね、そうで筆でねこう文字を書くんだけど、
うん、
なんで文字書くのっていう話なんですが、
うん、
この真剣者の人たちってみんな特殊な力を持っていて、
う
ん、文字からっていうね、文字の力、文字からっていうのを持ってるんですよ。なんで文字を書くとその文字に力が宿って力を発揮するんですよね、
うん、
例えば殿が空中に馬って書くじゃん、
う
で馬って書いてピンってやると馬がボンって出てくる。でその馬に乗ってはっって言ったりとかする。殿はすごいよ。
すごいもう魔法みたい。
魔法みたいなの。でもそれが文字からなんですよ、うん、で各々ね、あ、まあ、ブルーとかいろんな色があるじゃん。おのおのね、うん、属性があって、その属性に関連した文字の力を使えるんですよ。
あ、なるほど。ちょっとしたこうくくりというか縛りがあるんだ。くくりが、
そうそうそう、うん、なんでレッドは、まあ、色通り火なんで、変身するとき火って書いて、うん、こうひっくり返してその火っていう文字がこう顔にバーってくると、うん、こう変身したヘルメットに火って書いたの。みんなそれぞれそうなの。そう、漢字がバッて書いてあって、結構それもね斬新なんだよね。こうレンジャーものってこうヘルメットがあってさ、うん、まあ、黒くなっててさ、目の部分とか、まあ、いろんな部分がこう黒くなっててみたいなイメージなんだけど、その黒くなってる部分が文字になってるっていうのが、これがかっこいいんだよね。なるほど、
もうデザインもすごいんだな。
そう、最初見た時漢字とか思ったんだけど、うん、何回も見てってさ、もう最後の方の49話になるともうかっこいいってなるわけ、うん、あのもう火とかいう文字が、
あもう漢字も好きになっちゃうね。
漢字も好きになっちゃうでこれでまあ進んでいくと、まあ、ブルーは水なんですよね、
うんうんうんうん、
なんで水に関する、まあ、波とか書くとさ、そういう技を発揮できるわけ、う
ん、
攻撃とかでね、うんうんうん、でグリーンは木なんですよ。でイエローが土、うん、じゃあ、うん、ピンクなんだと思います？
ピンクか、そうだな。そしたら、
はい、
花でちょっと毒性のあるものとか。
それめちゃくちゃいい採用
女の子だって聞いたからちょっと意識してみた
あ、それいいですね、うん、若干イエローの土と被るかなって気はするけど、でも花は花でいい植物だ。あ、そうするとグリーンの木と被るのか。
そうだね、
だごめんなさい、
かぶっちゃダメだな。そうだね、かぶっちゃったない
やでもすごい良かった。花っていう文字が、うん、あのヘルメットについてたら可愛いなってちょっと思っちゃいました。
そうだ、なんかピンクには合いそうな気もするけど。
合いそうだねじゃあここで正解発表なんですけど、
うんうん、
ピンクは天です。天井とかの天です。
あはい、天、あ、天、空だ、
お空の天。
はいはいはい、
私ね、なんでって思ったよ、
うん、そうだね、空、
そうなの、なんでとかないよ、もうその文字なんだから。はい、ね、割り切りましょう、うん、
確かにそうだ
いやでもイメージはね、他はつきやすいよね、うん、まあ、レッドは確かに火だし、
うん、
ブルーは水だし、まあ、こうなってくるとさ、ポケモンバトルでもそうだけどさ、得意な下道種、苦手な下道種っていうのがやっぱ出てくるよね。
あ、なるほど、ちょっと相性とかもあるのかな、
うん、なんかね、でもそこはね、そこまで強調されなかったのか、たまにそういう敵が出てきてた。もうここぞという時にね、なんでこの敵なんだよみたいな。
なるほど、ちょっとこれじゃ効かないじゃないかみたいな、
ね、不利じゃんみたいなね、そう
っていう時も
あるんですけど、まあ、属性があるって面白いよね、
うんうん、でも分かりやすい、直感的なところもあるしね。
そうそうそう、今までさ色で分けてあって、でもそんなそこまで特性分かれてたかなって思うんだけど、うん、
確かに色は色って感じだったかな、うん、イメージは、う
ん、まあ、性格はあるじゃん、おのおのの、うんうん、リーダー気質とか食いしん坊とかさ、可愛らしいとかあると思うんだけど、
うん、
まああんまりなんかないよね。まああるっちゃあるんですよ、力持ちとかさ、そういう特性をそのまま生かすとかいうのはあるんですけど、はいはいはい、こんな目立った感じのは私がね知ってる限りだと少なめですね。なくはないんですけど、少なめかなっていう感じがしますね。で第17話ですごい仲間が増えるんです。すごい仲間ってたくさんじゃないよ、すごい人が増えるんですけど、
うんうん、
それが寿司侍でちょっと言いにくいね、寿司侍すごい言いにくいな、寿司と侍って普通一緒になんないからさ。
そうだよねすごく日本的だけど一緒に言わないもんね
そうなの。でもね、侍じゃないのよ。
え、
文字からがないんで、文字からない人って侍じゃないのよ。
え、そう、あ、
悲しいんだけど、
あら、そんな明確な定義があるんだ
はい、もうすごい厳しいんで、やっぱそういうところもね、
そうなんだね、
ちょっと家柄とかすごい、
うん、
そう、
なるほどね、
重視するから。
そっか、
なんですけど、まあ、この寿司侍がなんで仲間になってくれるかっていうと、私もうこの話がさ、
うん、
熱いねってなったんだけど、
うん、
幼い時にね、まあ、殿はさ、こう、うん、えいえいって練習してるわけじゃん。 一人で頑張って、でその時にね仲良しだったのよこの寿司侍は殿と。
あ、そうなんだ。
もともとね近所にあったお寿司屋さんの息子さんだったのかな。
はいはいはい、
うん、でよく一緒に遊んでて仲良くてって感じだったのね、
うんうん、
で経営がちょっと寿司屋傾いちゃって、
あ
家族で夜逃げしちゃったの。
あ、大人の事情
大人の事情で夜逃げしちゃったんだけど、うん、まあ、今はねあの屋台型寿司屋っていうのをねやって生計立ててるんだけどねこの寿司侍は。
うわ、たくましい、
うん、で、まあ、幼い時だよね、かなりちっちゃい時に離れ離れになっちゃったんだけど、
うん、
その離れる時にさ、まあ、殿 もうちっちゃかったからしょうがないんだけど、
うん、
戦う時に超大事なね折り紙っていうね、まあ、ロボット、木ロボットになるやつがあるんだけど、それね文字からもないのにあげちゃうのよ、うん、寿司侍に。これやるよ選別みたいな。
あら
って、 G にめっちゃ怒られるっていうしかも夜逃げしたからどこ行っちゃったか分かんないのよ寿司侍が。
そっか、
そう、どのだとんでもないですぞってなるじゃんなんだけどこの寿司侍がすごいいい子だったからよかったよ。ずっとね文字からないんだけど、
うんうん、
殿のために力になりたいって言ってね一人でね頑張って修行して変身できるようになったの、真剣ゴールドに。
ちょっと、しかもゴールド努力
努力の結果そうだってさ、離れてる間もう大人になって出会ってるからさ、
うん、
もう十何年ずっとずっと修行してさ頑張ってさ、文字からないから書道本が使えない、一筆相乗ってできないの。
あ、
だからね寿司チェンジャーっていうの開発したの、自力で。
自力で天才だよ
寿司でねチェンジするようにできたの。
ちょっと待ってくれあまりにも天才
そう、寿司チェンジャーっていうのはねちょっとガラケーみたいなやつで、
うん、
あのこうガラケーってなんこうパカパカなんだっけ、こうパカパカなのかな、
なるほど、折りたたみのなんか2つ折りのやつなんだね。
そうそうそう、その白いガラケーになんか赤いやつを乗せてマグロみたいにして寿司チェンジャーみたいな感じで
イメージしやすい
そう変身するんだけどうん、うん、これがねなんか仕組みっていうのが、うん、ちゃんと説明してくれて、うん、なんでできるのって思ったら、
うんうんうん、
なんか電子メールの文字、
はいはい、
をなんかね電子文字からにするんだって、プログラムで。
あら、なんかちょっとサイバー的だね
そうそうそう、ここだけなんかサイバー的なんだよで、その電子文字からで返信するんだって。解析したらその文字からっていうのは、
うん、
プログラミングだからなんか電子でできんだよみたいなこと言ってたのか、全然わかんなくてさ、私さ、え、そうなんだみたいな。
あ、そう、なんかそういう由緒正しい家柄の血とかではなくて、そういうちゃんとからくりがあったんだ。
そう、からくりがあったらしくて、もう自力でさ頑張ってやって、もらった折り紙とかもあったからさ、
うん、
それでやってたんだろうねきっとね、研究して。でも何十年もだよ、何十年も研究して、
うん、
やっと殿の前に現れてっていう感じなんですよ。
いや、ちょっとあまりにもいい話。
俺も変身できる、お前の力になれるから一緒に戦おうぜって言うんだよ。やばいですよね、もう私もこの時点でもね、家臣だけじゃない友情もここであったんだ、との一人ぼっちじゃないじゃんって私なった。
そうだね。
ああ、もうほんと。だって侍の教育も受けてないのにさ、うん、ほんとボロボロになりながら戦うんだよ、ゴールドって。途中から出てきたのにさ、もうめっちゃ好きじゃんってなるじゃん、うん、それ。
そうだね。いや、それはもう。
うん、でも一番人気は殿なんだけど。
殿はしょうがない。殿だから。
殿はしょうがない。殿だから。でこっからちょっと物語の核心に触れたいと思います、
うん、
これかなりのネタバレになるんで、これから真剣じゃネタバレなしで見たいぞっていう人は絶対この先聞かないでください。
おっと、ここはちょっと注意が。
絶対聞かないでくださいじゃあ言いますよ、はい、いいですか。
はい、
じゃあ発表します。そのポイント2、殿は影武者あれ聞こえた。
みんなちょっと大丈夫。ちょっと待って。
殿は実は本当に殿じゃなくて、もう40話とかもずっとやってきたんだけど、実は最後の方で明かされるんですけど、殿は影武者。
ちょっと待って。え？
いや、これね。
今まで戦ってきた殿は、
うん、殿じゃないんですわ。
ちょ
わかるわかる、私もそうなった。いいよいいよいいよ、悩んで、うん、でここのまあしょうがないんですけど、まあ、殿の役目っていうのが、
うん、
まあ封印の文字で、まあ、文字からですよね、封印の文字からで、うん、下道宗のボス名前がね、これやばいよ、血祭り道国、
やばいよやばいよ、それは
鬼みたいな感じなんだよね、見た目がもうすっごい強そうで、うんうんうんうん、まあ、これを封印することなんですよ。
はい
はい、でその封印の文字からを使えるのはもう当主だけなんですよ、柴家の殿だけなんですけど、
うん、
まだその先代がね、先代の当主が亡くなっちゃった時に、
うんうん、
その今の当主っていうのはお腹の中にいてまだ生まれてなかったんですよね。
あ、はいはいはいはい。
なのでとりあえずこっから修行しなくちゃいけない、もう当主が倒れたこの時点から修行しなくちゃいけないってなったんで、もう一刻も早く修行が必要だったんですよ。
なるほど、後継ぎがどうしても、後継ぎというか、そう、修行を始めてくれる人が必要だったんだね、
う
ん、
そうなんですよ。そこで選ばれたのが、まあ、この影武者の殿なんですよね。
そんな、
そうなんです。でも全然簡単、4、5歳ぐらいしか、ね、見た感じですけど変わらないっぽいんだよ。でももうそっからもう始めないとさ、5年の遅れをやっぱ取っちゃうわけで、
あーそっか、
ね、またね、下道宗たちが力つけちゃったら大変だからって。先代はね、ちょっと封印の文字からがやっぱちょっと完成してなくって、
うん、
血祭り道国をね、一時的にしかね封印できなかったんですよ。
なるほど、完全に封印したわけじゃなかったんだ。
そう、消滅させたり封印っていうことはできなくて、うん、なんでもその復活する前にもう一刻も早くもう次の当主を立てないとってなって、
うん、
でまあ全然関係ないんだけど、文字からのね才能があったその影武者の殿を見つけて、
うん、
一旦当主として置いたということなんですね。
いやー、ちょっと40話にしてその展開はなかなか、
そう、40何話だったかな、うん、そんな感じだったんですけど、まあこれもねひどいじゃんって最初思うんだけど、まあ、その今の本当の当主って女の子なんですよ、うん、姫で、
はいはい、
殿じゃないの、もう姫なのよ。
なるほど。
で頑張ってその影武者が時間稼ぎをしてくれてる間に、自分はそのちょこちょこ出てくる下道宗の相手をしない代わりに封印の文字の修行をずっとしてたの、
あ、
一人で孤独に。
あ、姫も孤独だったのね。
すごい大変だったんだよ。まあそういうのもあって、だから憎めないんだよね、姫のことも。だって姫は悪いわけじゃないし。
もちろんそうだよね、
うん、なんだけど俺は所詮影武者だから今まで騙してて悪かったなみたいな。
殿
ちょこちょこそういう描写あるんで、自分が殿なのになんでこんなに命がけで戦って、なんだろう、こう捨て身なのかなっていう風に家臣も思ってて。
あ、でも確かに一番最初にそう確かに思った。
うん、あ、本当に、
うん、
すごい、その違和感に気づくのは本当にセンスがあると思う。
そんな危ないことって上の人ってしなさそうだな、
やんなくていいよねって思うよね、うんうん、
ちらっと確かに思った。
ちょこちょこねそういう描写が出てきて、わざと視聴者にそう思わせるように、うん、もうその40話かけてやってはいくんだけど、
すごい伏線。
パッと見だとね、パッと見っていうかね、本当 1,2 話だとね、私は全くやっぱり気づけなくって、うん、てか最後の方まで気づけなかったんだけど、
微妙だね、すごい
そうそうそうそうっていう感じなんですよ。だからよくできた物語で、
いやそうだね、うわちょっとすごいな、面白そうだな。
家臣からしたらさ、あの方だから自分たちは命をかけたのに、
あ、
急に出てこられても困るって。でも自分たちはもうね、忠実な家臣なはずだから、
あ、うん、
本当は姫を守らなきゃいけないのに、
うん、
殿のことが心配になってしまうっていう家臣のあの言葉も、私屋さんも、
あだってね、今まで一緒に戦ってきたんだもん、
う
ん、
そうなんだよ。でもね、ゴールドだけはね、まあ、俺侍じゃねえからずっと殿の味方だぜみたいな感じ
で、寿司侍
寿司侍いいポジションにいてくれてありがとうってなるんだけど、やっぱり自分はもうこのためだけにやってきて、うん、本物が出てきちゃったら自分は影だし、なんか俺って何にもないんだな、俺って何なんだろうってなっちゃうんだよね。
そんなこと言わないで。
そのこれね、いやちょっとね、最後の方はもう涙なしでは見られない。私はすんごい泣いた。
いやちょっとそれはしんどいよ、そんなことが。
しんどい。でも結果ハッピーエンドなんですけど。
あ、 そうなんだね。
はい、結果はハッピーエンドです。結局姫がね、やっぱすごくよくできた人で、あの自分より年上のね影武者の殿のことを自分の養子に入れて、うん、息子として当主の座に就かせるんで、
なんと
最終的に
姫かっこよすぎるよ
かっこいいね。だからね、途中から出てきても、
うん、
姫ってちゃんと思えるし、
うん、
この方を守ろうって思える、やっぱりちゃんとした人格があるんだなっていうふうに私は思いました。以上です。
なるほど、いや素晴らしい。
はいいや全然私のおすすめの話についても話せてないんだよ何話がおすすめとかあるんだけど、
そう、あそうだよね、
も
う
超時間がやばいんでもうダメです、今回は長すぎます
ちょっとさすがやっぱ人気作ともなるともうやっぱり厚みもね、
また
違うん
だ ね、
厚みもね、
うん、違う違う、全然やっぱ凝ってますよね全てが。
そっか、やっぱ人気になるゆえんっていうのは必ずあるものだね。
うん、やっぱね書道本、うん、変身アイテムもね、うん、めっちゃ売れたらしいですよ。
そうなんだ、
ちょっと欲しいもん私。
いやーそれは気持ちわかるな
一筆相乗したいじゃん、書きたいじゃん、
書きたい
まあ心をねくすぐる感じのさすがですよ、商品展開して
またそこもね、そこは重要だから、うん、
そこ重要です、
続けていくために、
はい、そうなんです、はい、そろそろエンディングのお時間です
いやー素晴らしい話でした、
ありがとうございました。はい、ぜひ機会があれば見てください。
はい
はい、この番組は私宝生のりこと
織井梨沙でお送りいたしました。
チャンネル登録、グッドボタン、お気に入りにしてもらえたら嬉しいです。
コメントもお願いします。
それではまたね、
またね、
バイバーイ、
バイバーイ。